今週も始まりましたフィッシングタレーン、サポーテッドバイツリーグのキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらで、ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。
.com でございます。
Yeah yeah yeah、
This is you Yoshida、
This is you Yoshida。
あれ This is ジョセ、
はい
はい、
岩井、
はい、はい、This is 激吉田、
間違いないね、
はい、
今日はね、
はい、
相変わらずね、木場のスタジオからお送りしてましたけども、
そうですね、
はい、
まあ、あの正面のね、
はい、
ネオンももう全部、
あ、
もうなくな
って、ね、消えましたね、うん、
なんだかいつの間にかね、こう、はい、にぎやかさっていうのが全くゼロになりましたけども、
そうですね、
ね、
ちょっと寂しいですね、
寂しいですけど、
はい、
今日はね、木場のスタジオにね、そんな寂しさをぶっ飛ばしてくれる、
はい、
方がね、ゲストに来てくれてますよ、
ネオンより、はい、ネオンより光ってるってことですね、
そりゃそうでしょ、
間違いないな、これ
その通りですね、
間違いないぞ、
はい、女性よろしくお願いします、
は
い、
今週のゲスト様はミスターマシンガンキャスト、 This is T 並木、並木俊成さんです。こんばんは。
はいはいはい、イエイイエイイエイイエイ、 This is T のビキ
ー、
イエイイエイイエイイエイ。
ハローハロー、並木さん、yeah. 前回から4年半ぐらい経ってるという、
うん、ねえ、そうだ ね、
かなり経ってますね、
うん、
すいませんね、お忙しい中、
お忙しい中、ありがとうございます。
また戻ってこれて嬉しいです、
ね、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
じゃあ来月からレギュラーかなんかね。
そうですね、
いいね。
並木さんとね、
そう、
ゲキと俺と3人でこれからお送りするっていうね。
そうですね、うん、OSP 代表が加わるというね。
そう、このスタジオさ、八王子に移してくんない。ちょっと遠いよからねえ、混んでた
し、やっぱ遠いですよね、八王子からだったら
ね、 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 ね、場所移して、
ね、
2時間、2時間もっとかかったかな、うん、
ちょっとじゃあ、う
ん、また来週も来ないといけないからね、大変だよね、
はい、うん、よろしくお願いします。
それで場所移すか、
うん、
もしくは、
はい、
DNFR 中に作ってもらうかでしょ。
え、なんだって
DNFR？
え、何何何何、 TNFR、
TNFR 皆さん知らないの？
ユウさん、なんすかそれ、
知らないの？
知らない、知らない、そんな訳し方、はい、
ちょっと、まあまあまあ、
T といえば T、
T といえば、
は
い、
T といえば、
T といえば、
はい、
まあ、この状況だったら、うん、
はい、
いいですか、
うん、どうぞどうぞ、
トシナリ、
イエス、
はい、ありがとうございます、う
ん、N といえば、
N といえば、
うん、
いいですか、
いるよ、
並木、
イエ
ス、はいはいはい、来ました来ましたね、はい、
TN 都市大並木、はい、フィッシングルーム、 TNFR、
おお都市大並木フィッシングルーム、
え、それが、
そういうこと
ですか、それが、え、それがどうされたんですか、
はい、
それちょっと並木さん聞いてもいいでしょう、
え、はい、並木さん、はい、それ、はい、それ何なんですか、その
今言われた、あのね、俺のね、釣り具部屋、
釣り具部屋、
うんうんうん、
ほう、
あ、じゃあ来週、はい、今度そこでこれやろうよ、放送
やります、
毎週毎日出てやるよ俺、それ
あの毎週公開にして ね、 ね、
毎週収録公開にして、
うんうん、もう OSP でもう作るからもう、まあ、ね、ワンワン、ラジオの番組ね、
ちなみにそのフィッシングルームですよ、
はい、
まあ、夢のフィッシングルーム、
はい、
まあ、まあ言っても劇も俺もフィッシングルームあるでしょ、
はい、ありますあります、
俺もフィッシングルームある、
はい、
現状、
はい、
現状俺のフィッシングルームは、
はい、
ちなみに、6.5 畳です、
はい、うん、広いですね、
6.5 畳、 6.5 畳、
はい、
あなたは
僕ね 4.5 畳です、
でもちろん
並木さんは
俺そこはね、
はい、
うーん、なん、多分120坪ぐらいのとこに立ってるんで、多分60坪ぐらいだから、上で言うと2倍だっけ、
そうですね、
120畳
ですか、
うん、
かな、並木さん、50畳くれてもバチ当たんないです、うん、俺と言うで25、25で分けてくれてもバチ当たんないと思います。
え、ちなみにそのフィッシングルームにはもちろんバスボートがあったりとか、
う
ん、
そうだね、20フィートクラスのバスボートが2台と、
はい、
あと14フィートのアルミと、
はい、
あと12フィートのアルミがもう2台で、ボートだけで
何台ですか、
5台、
うん、
5台、
あとはそこに車、キャンピングカーと、うん、
はい、
あとはタホっていう4個のボートのやつとか、
はい、
あるね、
ちなみにそれ別に売ってるわけじゃないですよね、
うん、まあ、
お店やってるわけじゃない、
欲しいっつったら売るよ、ちょっと割高だけど、うん、
OSP っていう釣り笠はないですよね、う
ん、ないね、
ないですよね、そこにはね、
まあまあ、
はい、
うん、売るけどね、はい、でもね、当然高いよ、でも
ちなみに
すごいですね、
もう本当に夢の館じゃないですか、
うん、
男の、
うん、
そうっすね、
それはで、そこでもちろん並木さん、はい、そのロケの前に準備したり、うん、もちろんプライベートで釣り行く時も準備したりするわけですよね、
う
ん
う
ん、
そう、うん、
え、じゃあそれこそ半日ぐらいそこで用意したりする時もある、
あ、いやいやいや、まあ、半日で済めば、
うん、
まあ丸1日か、ね、下手したら 2,3 日、まあ、何より立ててもう 2,3 年経つんだけど、
うん、はい、
まだ片付いてない、 最初にこれねつけようと壁にねこのハンガーとかつけようとかさ、
はいはいはいはい、
まだね釘打ってつけてないから、はい、下に転がってたりとか、で竿はね100本までいかないけど100本はあるし、うん、ルアーとかもねあのこう収納したいなっていうのがまだ段ボールのまま置いてあったりもあるから、写真で見ると結構片付いてるように見えるんだけど、おかげさま広いからあの、はい、足の踏み場はある状態なんね、
はい、なるほどなるほどなるほど、
だけどよく見るともう自分的にはまだあの理想のその部屋にはなってない、
うん、
とはいえ、まあね、でも釣り行く準備はするから、
うん
うん、だいたい、ね、状況にもよるけどでもボートバスボートに、ね、いろいろ入れ替えたりとか、
はいはいはいはい、
今回はかっぱりだから車に入れ替えたりとか、
う
んうんうん、そういうのを入れると半日はかかるよね。で何よりほら竿例えば25本とか持ってくから、
まあそうですよね、
ちゃんとしたロケで、はい、ボートだつ、はい、と、ね、社員3人で、
は
いね、シャーセットずつ巻いてっていうので半日ぐらいやってとかね、
うん、
あるからあの応援を、ね、頼まないといけない時もあるし、
そうですよね、うん、
まあ、まちまちだけどね、何よりほらあと用意しに例えば半日かけたらさ、
う
ん、釣り終わって今度片付けに、
そうです、ね、
普通はその時間の半分ぐらいはやっぱ片、ね
ね、
かけないとさ綺麗にまた戻せなかった
り、ね、
ね、それができないから本当にもう悲惨汚れる一方
もうやっぱり、もうやっぱり世界の並木さんでもやっぱそうやってやってるわけですよね。
多分もう、ね、あのアングラーである以上は多分永遠に多分やり続けないと、
そうだよね、
今回は、ねね、シャローフラットレイクに行くとか、うん、今回はリザーバーとかいろいろあるわけじゃないですか、
うん、
で持ってくもんも変わって季節によっても変わってくるし、
うんうん、そうだね、
そうなってくるともう出したり入れたりのもうあれですもんね。で開けてみたらあれずいぶんコルミの少ねえなと、
うん、
ルドラちょっと少ねえぞちょっと補充しないととかなってきますもんね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、他のねおかっぱり用のコボックスに移して戻すの忘れてたとか、
うん、はいはい、
例えば取材でね雑誌社さんに送ってて、
うん、
雑誌社さんは送り返してくれてるんだけど、うん、まだ段ボールの小箱から、ね、
開けて
ボックス、釣りのボックスに戻せてないから現場行ってあれあのカラーないとかね、
それは多分我々レベルでもありますよね、
うんうん、あります、我々レベルでもある、そういうの、
ね、あれがないって思って超探してるのに、うん、ただ自分が開けてないだけ、それを
そうあるんだけどね、どっかにあるんで、
どっかにありますよね、
ある日気づくんだよ ね、
そうなんですよね、
半年後ぐらいにここにあったってね、
うん、
で日に日になんかこうちっちゃい段ボールが積み重ねてって、
うん、
何が入ってんだろうって開けてみると、うん、あれこれ結構前になんかテキサスリグって送ったやつだみたいな
ちょっと忘れてたのがなんかレイト気味で後から帰ってくるみたいな、
ね、まあ、ちょっとあるあるですよね、
針錆びてたりね、大切なルアーのね針がワームと一緒になって錆びてたり、
そうそうそうそう、
スピナーでねブレードほとんど錆びちゃってたりとか、ね、全滅とか
あれ
辛いよねあれね、
そっこ冷めますからね、
特に雨帰ってきてすぐやらないとね、
そうそうそうそうそう、
もう、まあ、それはやっぱりね、うん、そんな俺たち、まあ、あの6畳ぐらいの部屋だろうと、うん、120坪の部屋だろうと、
はい、
起こる現象は同じっていうね、
そうですね、
うん、
まあ、もちろん、まあ、並木さんクラスになると我々よりも量とかね、
うん、
まあ、そういうものは全然もう次元が異次元だから、
うん、
量もいっぱいあるだろうし、うん、
でもねありがたい TNFR は、要は、うん、ね、前はあれ作る前は雨の日、ね、うん、外でボートを、ね、で準備するのも雨に濡れながらとか、
はいはいはい、
あと何より夜とか夜中 やるのね、
はいはいはい、
やっぱり時間なくて、
はいはい、
と今の部屋はそこ前期も全部つくし、
うん、
ちゃんと、ね、建物の中だから、
うん、
雨が降ろうが夜だろうが、
うん、
ね、寒かろうが、
うんうん、
まあ、ボート置いてるとこはエアコンとか暖房入んないけど、
うん、
でも まだ風に吹かれないし、
はい、
うん、で大量の釣り具が一箇所にあるでしょ、それがいい、うん、前はねこっちのボートからあれ取ってきてまた違う置き場からあれで、
はいはいはいはい、
釣り具は2階のあれから竿を下ろしてきてとかで、
うん、
もう準備だけでもう疲れて、
うん、
ねえ、釣り場着いたらちょっとパワーダウンしちゃってるすでに、
はいはいはいはい、
そういうのがないからね、おかげさまでっていう、うんうん、
じゃあもう結構あれですね、うん、もうじゃあいるときはもう本当にずっと夜遅くまでいるときもあれば、
ああそうだね、
うんうん、
もう3日ぐらい前からね夜通しやって、
はい、
うん、
はい、
備えるっていうのもあるよ、だってボートの準備もあと竿もね、
あの
いろいろ準備したりリールの下巻きとかもいろいろね、うん、やったりしたらそれは完璧に準備しようとしたらね、
それ
は
そうですよね、
うん、
でもあのやってる時楽しい時もあるじゃないですか、
うん、
もちろん、
うんうん、
かといってこう全然終わんなくて先が見えなくなるとちょっと今日やめようかなって思う時もあるから
あるあるある、
いやちょっと今日もよしとこうみたいな、
うんうん、
だって言ってももう我々はまあおかっぱり基本ですけど、並木さんねボートをやられる中でやっぱりタックルもね、うん、僕らよりいっぱい積むわけじゃないですか、
そうね、
リールは1個2個の話じゃないからね、
うん、
それがじゃあベイト何、はい10個15、うん、はいスピニングまたやらなきゃいけないってラインもさ、うん、自分でやるのも限界出てくるよね、はいはいはい
まあ、でもそんな話をしてると、うん、ちなみに、うん、1年中ナミキさんがロケで、はい、OSP ルアーで必ずこれは持っていくっていうルアーって、うんまあ、いっぱいあると思うんですけど、うん、その中でも、うんはい、これを持っていくときは結構カリカリしてこう、うん、なんていうのシビアに持っていくっていうのがありますなんか、
まあね、例えばスピナーベイトとかもねそれは使用頻度高いけど、うんでもはい、あとは、まあ、ミノーとか、うんうんまあ、特に今春だしそうだね、うんう
んまあ、ミノーとかね、うんうん、並木さんのイメージにもバッチリ合うしね
バッチリ合うよ、ね、しかも今の時期のさ、うん、春のさ、うん、じゃあ OSP のミノーじゃあ何持ってくのとかさ、うんはいはいはい、ちょっと聞きたくない
ちょっとねそれはね一曲挟んでいった方がいい
そうだよね
一曲挟んで
ちょっと挟んだ方がいいね
早いね、
うんうんはいはい、ではですね、うん、今週の一曲、うん、ニッケルバックでファーウェイ
今週も木場のスタジオから This is T 並木ことね、はい並木さんを、ゲストにお迎えしてお送りしているフィッシングトレインですが、
う
ん
はいはい先ほどね、うんはい、
先ほど、
はい、ちょっとな優がね、うん、並木さんに絶対もう、うん、いつの時期も、うん、並木さんがロケは、まあ、プライベートも関係なく、うん、絶対このルアーを持っていくっていう話がちょっと止まったじゃないですか、うん
はい
うんまあ、春なら、まあ、スピナーベイトしかり、ミノ、
ミノしかり、うんはいまあ、もちろんクランクベイトもあるしとかね、うんうんうんうん
逆にそのミノ、うん、もう OSP といえば、はいまあうん、代表的なね、
はい、ルードラという、ね、
ルードラという、
は
い、
我々も散々お世話になった
散々お世話になってますね、もう
13センチのね
13センチ
でもね、はい、あれもうね作って12年ぐらい経つん
ほう、
うん、へ
だ古いっちゃ古いんだけど、まあ、でもね、はい、未だに最前線っていうか、まあ、あのローリング、
うんうんうんうん、
中心のミノでしかもダートもして飛んでっていう、ね、意味じゃ多分あれがもう最高っていうか
他のミノよりもこう、ねうん、深度が若干深く潜るっていう、うんうんうん、
そうだね、うんうん、そうそう11センチのバルナなんかは、うんまあ、ルドラもそうなんですが、うん、バルナなんか特にただ巻きで弾くより、うん、トゥイッチしてる方がもう20センチぐらい深く潜るんで、ね、
はいはいはい、はいはいはい、頭が強めてくれる、
トゥイッチで誘いたい時ってもっとタフな魚が、うんはずらない時だから、はい、そういう時に普通ツイッチすると上に来ちゃうミノが多いんだけど、うん、ルドラバルナはそういう時でも下により、
そうですよね、
ただ巻き以上に潜るから、うん、ちょっとボトム当てたいない時はわざとツイッチしたりとか、
はいはいはい、
うん、
そうやって跳ね方がこういう系ですもんね、あれね、こうじゃないですもんね、
そうだよね、
こうだもんね、
うんうんうんうん、ただ巻きでね、やっぱりウォーブリングじゃなくてローリングでっていうのがやっぱり、いいよね、日本のみならずアメリカと、はいはいはい、いろんな国の、あとバスに限らいろんな業種ですごい人気がありますね、うん、世界でかなり今
それこそね、うん、シーバスとかでもね、もう今シーバスから出てますけど、うん、その前なんかね、うん、我々もシーバスに行くときに、
う
ん、それこそルドラを補充してね、
うん、
行ったりとかしてね、
うん、
やってたよね、まだこんな流行る前だよね、
全然流行る前だ
よ、シーバスでルドラが、
いや、あれね、自分あれ本当作るときに、うん、売れないと思って作ったの、
うんうん、
ただもうあれ作ったときにアメリカの試合出てて、
はい、
で13センチクラスのミノっていいのがなくて、
うん、
11センチってまあまあ
そうですね、
チョイスするぐらいはあったんだね、うん、当時、
はい、
でも13センチとなるとほぼない、
うんうん、
いいやつが、うん、飛んだりとかっていう部分も含めて、はいはい、で重心移動ついてるのもほぼないしとか、
うん
うんうん、なんで作ろうと、でもまあ日本の人はなかなかついてこないかなと、
ちょっと抵抗があるかなっていう、
ただまあ、
う
ん、ただまあビッグベイトっていうくくりがあって、うん、あとは9センチぐらいのミノーは、ね、うん、定番化されてる中で、うん、その中間ぐらい作ったら、うん、ね、実際使いどころもあるしとは、ね、
はいはいはい、
思って、自分もアメリカ製の、ね、ミノ、そのサイズのミノでも釣ったりしてたから、
うん、
まあ、日本でもちょっと、ね、使う人いるかなと思ったら、ね、年を追うごとに、ね、売れるようになってきた、まあ、OSP そういうルアーは多いんだけど、
はいはいはいはい、
去年度よりも2年目3年目で10年後の方がもっと売れるとか、
うん、
売っても、ね、買ってくださるみたいな、だから例えばルアーの MSF っていうミディアムスローフローティングっていうバージョン、うん、去年使って、はい、
うんうん、
重心移動サスペンドじゃなくてスローフローティングの重心移動、
はいはいはい、
霞みたいな北浦とかの、
うんうんうん、
あと琵琶湖のウィードがあるような時におかっぱりから遠投して、
うん、
でサスペンドだと引っかかっちゃう、
はい、
うん、でもそれが普通のフローティングだと浮くのが早すぎて、
早すぎちゃう、うんうん、
この時期食わない、
うん、
なんでスローフローティングのでも重心移動、
うん、
っていうのが今であれば結構主流になってるんだけど、
うん、
そういうのは去年ね作って、うん、でそれもすごい支持されてるし、
結構だってルドラだけでもその種類が、うん、例えばスペック2だとか、うん、まあその、
はいはい、うん、ありますもんね、
フローティング、
4サイズある、4タイプある、ね、
4タイプあるんですか、
うんうん、
じゃあこれは、うん、その中でも、うん、まあ絶対に持ってくカラーってあります、
うん、あ聞きたいですね。
どんなフィールドでも、ね、俺絶対このカラー入れてるっていう、うんうんうん、
なるほど。やっぱりこういうちょっと白っぽいワカサギカラーみたいな、はいまあ、これは、ねはい、TN サイトスペシャルっていうカラーなんですが、はいまあ、この色だからとかじゃなくて、まあ、こういう感じの色、
ほう、うんうん、いわゆるナチュラル系の、
そう、うんうん、でもちろんクリアウォーターだったらゴーストとかクリアに近いやつの方が最終的に、ねうん、スレタバスも食わせられるけど、はいうんでね、マディであればチャートとか、うん、あとステインであればクロキンとかは、ねうん、まず試すけど、うん、でもなんだかんだやっぱり
ナチュラル系の、うん、
本物のワカサギとかベートに近くて、うん、ちょっと透けすぎないぐらいな、はい、パールホワイトを甘くしたようなカラーって、うん、ある意味マッディでもタフな時釣れるし、うん、ピーカンのマディとかね、うん、霞でも、うんうん、だし逆にクリアウォーターのリザーバー行っても、ねうん、こういう色だったら荒らすことなく釣れるしってことで、はいはいはいまあ、ベートフィッシュ系の透けないぐらいのやつは、まあ、一番使用頻度なりね絶対どんなタイプのルアーでもクランクでも入れたいし
お
ー、そう
じゃあやっぱり並木さんってこうね、うん、釣りのイメージとして強いイメージがあるけど、うん、やっぱある程度マチダベイトっていう、うん、こうなんだろうベイトを意識したカラーリングっていうチョイスっていうのが結構カラーリングチョイスが多いんだ。
うんうんうん、あとはただ巻きとか結構連続波動のものは、はい、地味な色でも意外にバス気づいてんだよね波動で、
う
ん、
そうですね、う
ん、で IG 系のとかね、うん、刃も、はい波動のないルアーほど派手な色で寄せるってあるけど、ねうん、実はブレードジグとかシャダーベタイプね、うん、ブレードジグオイスピーデルとか例えばブリッツみたいなクランクとか、うんまあ、ルドラも結構レスポンスキビキビ泳ぐんで、うん、色が地味だとしてもバスの側線に波動でアピールしてるから、ね、むしろ、うんうんうん、派手な色使いすぎて釣れないってん人が流した
って、ね、ちょっと抵抗バスもあれちょっとシルエット出すぎ、
う
ん、みたいなね
そうだね水に馴染む色がいいよね。あとベイトに近い、うん、それが最終的に釣れるよね、うん、
あじゃあやっぱそういった類のカラーチョイスが結構多いんですね、
う
ん、
そうですね、うんうん、
逆にちょっとカラーの話になったからですけど、うん、クランクベイトでザリガニカラーってもあるじゃないですか、
うん、あ
すごい、うん、ですごく俺個人的にまあすごい好きなんですよ、うん、そのザリガニだから好きって言うんじゃなくてね、うん
なるほど
うんでザリガニカラーとか持っていく方ですか。
あ 今の時期だったら持ってい く。
あ、うん、あ
クリアウォーターなんか取って
き
て要はクランクっていうと普通チャートかなとかさ、
うんうん、
確かにマディとかのね、うん、クランクってまずチャートで入る、
はいはいはい
うん、でも人が流したとだったらさっき言ったようにホワイト系とかね、はいはいはい、ワカサギ系がいいよとか、
うんうん、
でも、まあ、まずはチャートじゃん、うんうん、で今時期のさっき言ったように春ってミノ、はい、あともう一個はクランク、
うんうん、
でも普通シャロークランクで表層中層引くよりはボトムノックさせながら引くっていう、
うん、
それが特にクリアなリザーバー、うん、去年7色で自分も釣りビジョンのロケの時、
はい
ね、60クラス、まあ、串、はい、閉じて測ったら59だったんだけど確か、はい、でまあほぼ、ね、60とあと50オーバーも釣ったりして同じ日にねでそれはタイニーブリッツ DR っていう小型クランクのでも長いリップ でそれを水深1メーターから2メーターの岩のね、浅いワンドの中をボトムをこすりつけながら
吹い
てきて、いわゆるボトムノックです
よね。ほんでそれでバスが狂ったようにバーンってくるってい
う。ほうほうほう。
それで60、
う
ん、
そうだよ、うん、でその前に MR 投げてんだよ。タイニーブリッツ MR っていうで MR だと一等中にフルキャストの30数メーターの時にボトム2回ぐらいしか当たらない
、はいはいはいはい、
でダメだなとでバスいるのは分かってる、
は
いうん、で見てるわけじゃないんだけど、ね、そこちょっと深みになっててずっとでDR に結び替えて、
うん、
で全く同じコース投げて、
うん、
ただ その DR に変えるとキャストした距離の半分ぐらいはボトムに当たって、
はいはいはいはい
はいはい、そ
したらもうでかいバスがわーっと追ってきて、
うん、
目の直前で、食わないから一瞬止めたの
リター、うん、
したら追いついてくれてクランクリバー、うん、でガバッて食って、
うんうん
で60だ、
うん、そうとかね、まあ、それさっきねゆうくんが言ってくれたように、うん、その時はカラーはゴースト系のクリアだったんで、
うん、
ミノーっぽいカラーだったんですが、
うん、
よくそういうクリアウォーターで、はい、ザリガニ系も使
う、はいはい
はい、
透けたザリガニあと透けないザリガニ、
はい、
それはねその時によって、うんうん、晴れてたりすると透け感のあるザリガニがいいんですが、
うんうん、
そうじゃないとかあとマディ系だとね、
うん、
透けないザリガニ、
うんうん、
でも春はねクランクのザリガニカラーってやっぱ基本だよね。
そうですね、
すごく釣れる、
うん、言ったらほら、うん、ルアーの中でもさそのまあ、リップレスクランクって言われてから、うんはい、バイブレーションとか、
はい、
クランクぐらいしかそのザリガニカラーってあんまりこう採用されてないじゃん。
そう、ね、
ビデオでザリガニカラーってないじゃない、
うん、ないね、
はいはいはい、
別にザリガニのカラーがいいわけじゃないんだけどこのカラーの話だとまた掘っちゃうから、
う
ん、まあ今日はこれでやめてきますけども
ど、
うん、でもやっぱザリガニカラーは使うんですね。
そうですね、うん、 メリカとかだと定番だ
しね。そうですよね。うんね、うん、俺むしろだって、うん、どんな時期でもザリガニカラーだけもし、はい、あしかなかったとしてもちょっと安心感はあるもんね。
わ、うん、かるわかるわかる。
やっぱりね、それだけ結構信用してる、うん、特にクランクベイトは、
うん、なるほど、
うん、あれ誰が一番最初にクランクでザリガニを、うん、入れようって考えたんですかね。
え、でもそれこそ
誰が一番最初にやった
のとかもさ、 なんちゃってザリガニ見てるとかありましたもん ね、
うん、ね、昔で言うとウイグルワートとかね。
そう、ま
あ、アメリカの、うん、あと日本で言うと台湾のね、なんか昔俺が子供の時とかね、あのバスジャックあれはあれか、ブルーギルとか、うん、でもザリガニっぽいカラーもあったり、ピーナッツとか、
はいはいはいはいはいはい、
したよね。
そうですよね、うんうん、より今こうザリガニっぽくなってるけど、前はなんかこうザリガニとは言えない、うん、なんかこうね、特にアメリカ製のものだとこう非常にこ
うなんか、ね、ちょっと言い方悪いけどチープでしょ、
チープな、
う
ん、ロブスターっていうか何エビみたいなのとかもあるじゃん、
うん、確かに
ザリガニのハサミになってるようなこんなジョイントの
がありますよね、
ありましたよね、
バルタン星人みたいな、
そうそうそうそうはいはい、
あとザリーガニーとかいう名前のルアーもあったね。
マジですか。
本当ですか。
ザ・リーガニーだって
結構ちょっと OSP でなんか出してくださいよ。
気になるっす、ね、
ザ・リーガニーとかさ
ね、もうね、そんな話をしてるとね、はい、あれ全然なんかこう話しないけども、
ザ・リーガニー、
ザ・リーガニーですよ。OMG だよ、もう OMG。
本当ですよね、
TNFR の話から、はい、ちょっとルアーの話になって、うん、最後ザリガニで終わって、
はい、
何にもなんかこう重要なことは話してないっていうね、
う
ん、
っていうことはじゃあもう、うん、来週もね、
そう、来週はもちろんさ
もちろん
もうちょっと真面目な話もしたりとかして、
ね、そうですね、
うんうんうんうん、ただ情勢なんか告知なんでしょ。
はい、はい、ちょっと1点だけ告知をさせてください、
うん、
3月の26日12時からですね、キャスティングふじみの店、埼玉県のふじみの店で伊藤匠プロのトークライブを開催いたします、うん、ぜひですね、詳しくは、キャスティングのホームページをチェックお願いいたします。以上です。
はい、
はい、は
い、いや並木さん、なんか全然、はい、本当にマシンガンキャストの話とかさ、
はい、
したかったんだけどさ、
ね、
はい、マシンガンキャストでもそれ、うん、あ、なんかパッケージリニューアル、
あ、ね、うん、ナイロンライン、ね、サンラインさんのマシンガンキャスト今年リニューアルするんですが、
はい、
うんうん、まあ、とんかつからローストビーフに変わったっていう、
はい、おっ、ちょっと、はい、なんですか、
いいよいいよ、
なんですか、
その話はもう来週でしょ
そうですよね、今すごいキーワード言いましたよ、とんかつからローストビーフですからね、
ローストビーフでしたね。
劇ちなみにさっきとんかつ食べたけどな、
食べました確実に、
はい、でもそれとはその違う、
それとは別ですよね、
うんうんうん、
ちょっと聞きたいよ、
気になりますね、
気になりますということで、はい、並木さん来週その話ちょっとしてください、うん、
オッケー、
よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあこの辺でフィッシングトレイね、大丈夫ですか、もう最後、
はい、大丈夫です、ね、はい、
じゃあ並木さん来週もよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
この辺でフィッシングトレイ締めたいと思います。 3,2,1 エンジョイ、
エンジョイ
フィッシング、
ザ・リーガリー、
ザ・リーガリー